すみません、あの先週の週刊に出てくる役目と書いてあったものですから、あの小坂さんが準備をしてくださったおかげで、ちょっと違われました。あのあれは間違いの、あの先週の幽霊杯の説教台でして、あの失礼いたしました。ただいま、プロサイの信徒への手紙2章の6節から19節までご一緒にお聞きいたしました。でその始まりのところ6節の言葉をもう一度繰り返しお聞きいたします。あなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストに結ばれて歩みなさい。でこのところにキリスト者というものについてのとても根本的なことが告げられている、そんなふうに思います。すなわちキリスト者、あなた方キリスト者というのは主キリストイエスを受け入れた人たちだ、そういうふうに言われているんです。主キリストイエスというのは主イエスキリストというふうに言い換えてもいいのですけれども、この主イエスキリストを受け入れるというのは一体どういうことでしょうか。で私たちは主イエスキリストとなんか一つの固有名詞のように、語ってしまう時がありますけれども、しかし実は主イエスキリストというふうに語る時に、実は私たちはもうすでに信仰を言い表しているようなところがあります。それはどういう信仰かというと、イエス・キリストという方が私の主だ、でそういう信仰です。主イエス・キリストの先頭についている主という言葉を取ってしまっても、つまりイエス・キリストというふうに呼んだってイエス様のことを表すということになります。そして実はイエス・キリストという呼び名もすでにこれ信仰を表している呼び名です。キリストっていうのは名字ではなくて救い主という意味ですから、イエス様が救い主だと言っているわけです。そしてその救い主であるイエス様が私の主なんだ、そういうふうに言い表しているのが主イエス・キリストです。あの救い主であるイエス様が私の主人です、私はこの方のしもべです、大勢のしもべ仲間の一人で、この方の恵みの支配のもとで私は今日生きております、そういうふうに言い表す言葉が主イエス・キリストという言葉です。この手紙を書いた使徒パウロは教会の兄弟姉妹たちに呼びかけているのです。あなた方はあのイエス様をあなたの救い主、そして主である方として受け入れた、だからそうである以上はあのイエス様のことを知らないなんて言わないで、主に結ばれているしもべとして生きていきましょうよ。それがあなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストに結ばれて歩みなさい、でそういう言葉になります。3月に入ってレントの後半になりましたので、今週の礼拝から午前中の礼拝ではイエス様の五十何の箇所を続けて聞いていくというふうにしています。で今日はユダが裏切ってイエス様が捕らえられたところ、そしてまたその後でペトロが大祭司の屋敷まで捕らえられたイエス様をつけていって、そしてその中庭で、つい知らないというふうに言ってしまったところ、でそういうところを聞く予定ですけれども、あの場のペトロのみたいにですね、あの人を知らない、そんなふうには言わないで、あなたは主に結ばれて歩みましょう。でパウロはここでそういうふうに進めているわけです。ところで イエス様が私の主なのだ、そういうふうに言いながら生きていく生活というのは、実際のところはどういうふうに生きていくことになるんでしょうか。パウロはこの6節にすぐ続く7節のところでこういうふうに言います。キリストに根を下ろして作り上げられ、教えられた通りの信仰をしっかり守って、あふれるばかりに感謝しなさい。キリストのしもべである人たち、イエス様の弟子である人たちというのは、みんなこの救い主であるイエス様の中に根を下ろして作り上げられていく人たちなんだ、そういうふうに教えられています。でこれ大変面白い言い方だと思います。信仰生活というのは上辺の見せかけの事柄、あるいは目に見えるそういう部分の事柄ではないんだ、まあ、言ってみるとこの7節の言葉はそう教えていると思います。キリストのしもべとして生きるなんて言われちゃうと、私たちはついつい自分が何をやらなきゃいけないんだろうか、どうすることがイエス様のしもべとして生きている生活なんだろうか、そんなふうに何をやるのかということを私たちはすぐ考えてしまいがちです。でもちろん人柄というものが私たちの生活に現れてくるみたいに、信仰だって私たちの生活の中ににじみ出てくるということはあります。しかしそういうこともあるとしても、大切なのは人目につく上辺がどうであるかということではなくて、人目にはなかなか目につかない根っこのところがどこにあるかが大切なんだ。でここにはそう教えられているんです。キリストに根を下ろす、主イエスキリストの中に根を下ろすことによって作り上げられてくるものがあるんです。ですから信仰生活というのは切り花のようであってはならないと思います。根から切り離された切り花というのは一時的には大変美しく人目を引くように咲き誇ります。しかしやがて枯れていってしまうわけです。で一方、鉢の中に根を下ろしている鉢植えの株というのは、一つの花がたとえ散ったとしても次々とつぼみをつけて咲き続けます。花が咲くだけではなくて実をつけるということさえそこには起こってくるんです。この7節のところにはキリストに根を下ろすということ、主イエスキリストに根ざす、そういう生活の中から作り上げられてくるものが2つ教えられています。それは信仰と感謝です。聖書の言葉に示されているイエス様のことを知らされていく、そしてキリストに根ざして生活をしていくとき、私たちの中には信仰が芽生え育ってきます。そしてそれがあふれるばかりのたわわな感謝の実をつけるんです。御言葉を聞くことで信仰が生まれ、そしてその信仰は感謝へと育っていくのだ。ここにはそんなふうに語られている、そう思います。感謝というのは心の中の事柄だ、そう思っておられる方いらっしゃるかもしれません。でももしかすると私たちはですね、ただ心の中に思うというだけでは本当に感謝したということにはならないのかもしれません。例えば毎週日曜日の午前中の礼拝が終わった後に美味しいお昼ご飯が提供されます。 私たちはその提供していただいたご飯をおいしいおいしいと思って食べるわけですけれども、もしもですその食べ終わった後で何にも言わないで仏頂面で食器を返しに行ったら、それで感謝したって言えるだろうかって思うんです。おいしいと心の中で思ったとしてもですね、心の中で思っただけでは感謝は表せないんだと思います。どうもごちそうさまでした、ありがとうございました、でそんな風にお礼を言ってこそ感謝というのは現れるんではないでしょうか。でもちろんそうは言っても心の中の感謝というのが絶対ないんだなんて言い切ることはできないかもしれません。しかしたとえ心の中の感謝ということがあるのだとしてもです、感謝というのは心の中にとどめておけばそれでいいのかというと多分そうじゃないんだろうと思います。感謝というのはですね、自分の中に刻む思いということではなくって、一つの方向を持っているじゃないかと思います。つまり自分の外側にそれが現れてこようとする、そういう一つの向きみたいなものですね、感謝というのは持っているように思います。いずれにしても信仰と感謝というのはキリストに根ざす生活の中から生まれてくるものだ、ここにはそんなふうに教えられているわけです。でところがです、信仰が生まれ感謝が形作られるようになってくる、それがキリストの中に根を下ろすところから生まれるんだってここに教えられているんですけれども、どうも私たちはですね、そんな風に聖書を通して主イエスキリストを見上げる、そしてその御言葉に聞き耳を立てるということが案外に苦手なところがあるのではないかと思います。私たちだけそうだというんじゃありません。一世紀のコロサイ教会の人たちもどうもそうだったようです。みんなイエス様を自分の主である、救い主であると信じて、そのことを伝えてくれる聖書の言葉に聞き耳を立てるというよりも、もっと他のですね、気の利いた人間の言葉を聞きたい、そう思ってしまう心の傾きみたいなものを持ってたようです。私たちはですね、同じことを繰り返して聞かされるということよりも、今まで聞いていたのとは違う目新しいことを聞く、そのことを喜ぶようなですね、物見高いところがあるんですね。新しがり屋みたいなところがあるんです。聖書の他にもこの世の中にはこの世の知恵というものがあります。そしてその知恵の一つ一つというのはそれなりに有益な場合もあるので、私たちは知恵の言葉に出会うと、簡単してしまうんですね。そしてこの世の知恵というものにどんどん出会っていって、その知恵をいつも自分の中に受け取っていけば、神様の時でもこの世の生活を歩んでいけるんじゃないか、そんなふうに思ってしまうところがあります。しかもこの世の知恵っていうのはいつも同じことを言うんじゃないんです。千差万別でその時に応じていろんなことを私たちに言ってくれるので、私たちがですね、好奇心に任せてあれこれの知恵を探し回ったとしてもですね、当分この世の知恵って枯渇しそうにないんです。いろんなことを知ってみよう、いろんなことを学んでみよう、そんなふうに私たちがですね、好奇心に満ちてですね、考え始めるといろんなことが言えるし考えられるんじゃないか、新しいことを聞いて心を踊らせていればそれで人生を生きていけるかのように思い込まされてしまう、でそういう誘惑がですね、実はこの世の知恵には備わっています。しかしそれはですね、言ってみれば 旧約のイスラエルの民がエジプトの国でもろもろの豊かさと隣り合わせにいたけれども、結局その豊かさの主人とはならずに、むしろ奴隷として使われてしまっていた、それに似たようなところがあるんじゃないかと思います。この世の知恵というのはですね、最初のうちは私たちを大変ウキウキさせるんです。だけれども実は私たちはですね、その知恵の主人になりきれるか、そうならないようなところがあるんです。いつも自分自身の心が喜ぶことを次々に追い求めていくようなところ、この世の知恵っていうのは確かに千差万別で、一つ一つの知恵や知識について考えるならそれぞれ継承に値するようなところを持っている、深いものを持っていますけれども、しかしそれはあくまでもこの世に由来する、そういう知恵なんです。私たちがどれほど多くのことを学び、この地上の世界や、あるいはこの地上を超える宇宙のことや、あるいは人間の心の中のこと、いろんな分野のことをですね、知識をどんどん増していったとしても、実はそれによって私たちが自分の人生をすっかり完成させてしまうということはできません。この世の知恵はこの世についていろんなことを説明し理解させてくれますけれども、しかし私たちを作り上げるということはしないんです。さっき聞いた7節のところでパウロは、あなたたちはキリストに根を下ろして作り上げられなさい、そういうふうに勧められています。私たちが作り上げられるって一体どういうことなんでしょうか。実は私たち一人一人というのはですね、それぞれにその人として向かっていくべき完成のゴールを目指して持ち運ばれているようなところがあるのだ。聖書はそう考えているんです。私たちはたとえどういう人生をたどるとしても、最後には完成をされる、でその地点めがけて持ち運ばれ、この地上を旅するような人生を生きているんです。私たちが生きているこの地上の人生の中で、もしかすると私たちは人目を引くような大きなことはやらずに最後まで生きてしまう、そういうことになるかもしれません。巨万の富を築き上げるなんていうのではなくて、本当ささやかな人生を終わりまで過ごすというふうであるかもしれません。あるいは温かな家庭というものに憧れながら、実際には複雑な家族の事情を抱えて寂しさや悲しみを感じずにはいられない、そういう人生をたどるかもしれません。しかしです、私たちがいろんな苦労や悩みや嘆きを抱えて人生を生きる、でそういうことが私たち多いわけですが、そういうことが全くなくって、全てが思い通りに運んだらこの人生はそれで完成と言えるのか、そう考えるとそうは言えないんです。私たちはですね、しばしば自分が思い通りに生きられないことが不幸なんだ、不幸せなんだ、そういうふうに考えます。しかしおそらくそうではないんです。私たちの人生というのは、どの人生だってどんなに大変な苦労に満ちた骨折りの多い人生であっても、その道を通って最後の完成に向かって持ち運ばれていく。神様が私たちが全てを生き切った果てにその人生を最終的に完成してくださるんです。神様がこの世界の中に私たちを生まれさせて、そして一人一人今日ここで生きるんだよ、そういうふうに場所を与えて 今日の生活の中に私たちを置いてくださっています。置かれたところで私たちがそれぞれに花をつけ実を結ぶように持ち運んでください。そしてその地上の働きをすべて成し終えたところで神様の身元、永遠の身元に呼び返されて、そこで私たちの人生というのは最終的に完成をされる。で、今その完成に向かう途上にあるんです。自分の命を生きていく、この地上で置かれた場所で自分の人生を生きる、それによって神様の栄光を照り返すということが、これは野原に咲いている草花も人間も同じことですけど、しかし人間には他の生き物とは違うある特別な役割、務めが与えられています。で、それは本能に従って生きるのではなくて、自分の意思によって神様に従い、この世界と共に生きている隣人に仕えていく、この世界に仕えて生きる、それを自分の意思でやっていく、でそういう務めが人間には与えられています。私たちは意思によって生き、そしてそれによってこの世界に仕える、そういう務めを果たすものとして神様に作られ、今も実は作り上げられている最中なんです。ところがです、聖書に書いてあるんです。一番最初の人間であるアダムとエバは、あのエデンの園でですね、この世界に仕えるものとして本当は作られたんです。ところがアダムといえばそういうふうに与えられた被造物として生きる、神様に作られたものとして与えられた務めを果たして生きていく、でそのことをよしとしないで自分たちの思いや考えを優先させてしまう。で具体的にはそのどの果物を取って食べてもいいけれども、あの果物だけ食べちゃダメだよというふうに警告をされた、その木の実を取って食べてしまう。でそのことによって実は人間はその時以来、自分が神様みたいに全てのものを判断してしまうという癖を持つようになってしまったんです。主イエスキリストに目指すことが苦手である、その理由っていうのは、私たちが何でも自分の思いを先立たせて自分の判断も大事だ、でそう考える癖を持っているためです。本当は神様みたいにこの世界のことを全部分かっているわけじゃない、知りもしないんですけれど、しかし自分が神のように何でも知るものでありたい、でそういう欲求を抑えきれないものですから、私たちはキリストの中に根ざすということの他にもですね、いろんな好奇心を抑えることができなくなっちゃうんです。しかしそうやって自分が神のように生きてみたい、そう願って、その欲求に基づいていろんなことをやったり知ったりして生きていってもですね、その先に人生の完成があるかっていうと、あるわけじゃないんです。どれほど学ぼうとも、どれほどいろんなことをやろうとも、私たちは全てを仕上げる、成し遂げることはできませんし、全てを分かるというわけにはいかないからです。私たちはただいつもですね、自分の心の赴くままにですね、あれをやりたい、これはどうだろうか、そう言いながら終わりまで行き、そして最後には神様と出会わないまんまですね、死んで滅んでいってしまうほかない。完成っていうのはですね、私たちが自分でいろいろやってた先にあるんではないんです。神様が私たちを持ち運んでくださって、そして私たちに完成を与えてくださるんです。そしてそのことを実は主イエスキリストという方が私たちに 知らせてくださっています。13節のところにこういうふうに語られています。肉に割礼を受けず罪の中にいて死んでいたあなた方を神はキリストと共に生かしてくださったのです。肉に割礼を受けずといってもこれはユダヤ教徒が受けているようなですね、肉体の割礼を受けなさいと勧めている言葉じゃありません。11節のところであなた方はキリストにおいて手によらない割礼、つまり肉の体を脱ぎ捨てるキリストの割礼を受けている、そう言われているように、この肉に割礼を受けてない人というのは自分の肉の欲求に従って振り回されて生きている人のことを指しています。あなたはかつてはそんなふうに自分の肉に振り回され自分の欲求に従って罪の中に死んでいるような人たちだった。ここにそう言われているんです。肉に割礼を受けず罪の中にいて死んでいたんだ。自分の欲求が第一で虚しく自分の思いばっかり追い続けて、そして自分の思いが実現することが一番だと思ってますから、ああこの私というのは自分の思い通りの人生を生きることができないなって不幸せな人間なんだ、そういうふうに思いながらなおいろんなことをやって、最後はひたすら死に向かって突っ走っている、そういうあなたたちを神様がキリストと共に生きるものとしてくださったんだ。あの主イエスキリストという方を通して神様に信頼して神様に期待を寄せて生きていいんだ、そのことを教えてくださったんです。たとえこの地上で私たちの目にはですね困難や試練と思えることがたくさん起こるとしても、今日与えられているその生活の中を生きて、そして神様がこの私の人生を最後には完成してくださるんだ、でそのことを信じて生きていいのだということを、あの十字架に向かって歩んでいかれたイエス様が私たちに教えてくださるんです。そしてそうだからこそあなたはキリストの中に深く根を下ろして生きていくのがいいのだ、そうここに勧められているわけです。主イエスキリストの中に根を下ろす、イエス様と一緒に生きる、イエス様から教えられてこの生活を生きていくときに、私たちは今自分が生きているこの生活がたとえささやかに見えるとして、この人生は最後には神様完成してくださる、その歩みをたどっているのだということを教えられるんです。この私にいろんな困難や試練があっても神様は必ずそういうことを経験させながらでも私たちをこの地上で持ち運んで生かしてください。そしてこの世界を隣人と全てのものに仕えて生きる、そういう生活を全うさせてくださる、そういう確信を与えられながら私たちは歩んでいくようにされるのです。私たちが自分の思いで人生を図り取ろうとするときに、自分が生きている人生っていうのは嘆きや悩みの多いつまんないものだ、そういうふうに自分自身を突き放してしまいたくなる誘惑というのはどなたにもあるものです。しかし私たちは主イエスキリストの中に根を下ろすことで本当の拠り所を与えられていくんです。そして今日置かれているこの生活の中で、この私はたとえ今日死ぬことがあるとしても神様によって持ち運ばれ、ここに生かされている、いや死を超えても神様はこの私を確かに保ってこの私を完成に至らせてくださるのだ、そういう希望を持って歩んでいくことになるのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、受難節の イエス様の苦しみと困難の多いご生涯を覚えながら過ごしているこの時に、あなたは私たちに地上の生活を超えたところにあるあなたによって与えられる完成の希望を聞かせてくださいます。私たちがやがてこの地上の生活を全て終えたところで、あなたと一つに出会わされ、あなたの完全なご支配のもとで生こうことができるのだという希望を与えられ、そしてその希望を知る者として、今日のこの地上の生活をデザインし、あなたが求めてくださるように生きるように私たちは招かれていることを本当に嬉しく感謝に思います。どうか私たちが自分自身の中に満足や完成の最終的な物差しを持つのではなく、ただあなたが一人一人を本当に大切に持ち運んでくださり生かしてくださるのだということを知る者として、この地上を歩んでいくことができますようにお導きください。あなたが一人一人を支えてくださるがゆえに、私たちが共に愛し合い、使い合い、支え合って生きるのだということをどうか知らせてくださいますようにお願いいたします。そしてどうぞ私たちが困難の多いこの地上の生活ですけれども、あなたに喜ばれるようにこの世界と人とに仕えて歩んでいくことができますように、どうか私たちに愛を増してくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。